どうも、吉川きっちょむです。
どうも、元漫画家芸人の高橋えのぐです。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。
お、よろしくお願いします。いや、吉川さん来ましたね、はい、
来ましたね。
12月11日、
はい、
全漫画ファンが待ち望んでいた、
待ち望んでいたあれ、
そう、そう、吉川きっちょむさんの誕生日です。
誕生日です。
おめでとうございます。
35歳になりました。
いや、みんな今か今かと待ち望んでましたから、は
い、いや、そっちじゃないのよ。そっちじゃないのよ。
そっちじゃない、
そっちじゃないのよ。あの、まあ、そっちを楽しみにしてくれてた人もごくわずかにいると思うけど、はい、そっちじゃなくて、
はい、
この漫画がすごい2024発表されたんですよ。
そっちか、
そっちかじゃないですよ。
そっちです。確かにね、こっちもあの吉川さん誕生日も大事ですけど、うん、みんな待ってましたから。
吉川きっちょむの誕生日がすごいじゃないんですよ。2024、
うん、
さあ、まあ、発表されまして、
はい、
いや、今回もね、やっぱこれ毎回どうですか、うん、こう発表、僕ね、めちゃくちゃワクワクしちゃうんですよ。
いや、そうですね、うん、やっぱり自分が読んでる漫画が入ってるのか入ってないのかみたいな、
あ、そうそうそう、
それも気になりますよね。
あるし、もうこの漫画がすごい自体、
うんうん、
そのいろんな、職業だったりとか、
はい、
まあ、漫画家さんも含めるのかな、
うん、
とか、なんかいろんなそのライターさんだったりとか、
うんうん、
いろんな人のこの漫画がすごいよねっていうのの、うん、5作品とかを選ぶわけですよ、
うんうん、今回の、
そうそうそうそう、
選出者は、
まあ、いっぱいいます。100人ぐらいいるんじゃないかな。
あ、
そう、
そうか、そうか、そんなにいるのか。そうそうそう、
で100人ぐらいいて、
はい、
その中でだから1位から5位とかつけて、
うんうん、
多分それがポイントで計算されてると思うんですけど、
うん、
まあ、それぞれ男編女編っていうね、
うんうん、
まあ、これもやっぱ、まあ、ちょっと議論の対象にはなるとは思うんですけど、今時男編女編ってどうなのっていうのもあるし、
まあ、見やすいですけどね。
そうそうそう、
分かれてる方が。
でやっぱそのやっぱ漫画の売り上げとか人気ってなると、やっぱ青年漫画、うん、少年漫画っていうのはすごく大半を占めてしまうところが結構まあそうなりがちなんで、
うんうん、
でそういうところではこう、まあ、少女漫画をちゃんとこうピックアップするためにこう、うん、女編男編っていうのがあるのは、僕はそれもそれでいいだろうし、
うん、
男編女編って呼び方がそろそろどうなのっていうところも気になってもいい。
いや、やっぱ時代に適合してますね、吉川さん。
まあ、ちょっとまあまあまあこのままいく、もうでもいずれ変わるかもしれないしね。
まあまあ、やっぱその男性ももうちょっと少女漫画読んでほしいなと思いますけどね、うん、思ってるより恋愛だけじゃないし。
ああ、確かにね。で大人向けの女性漫画とかもね、いっぱいあるし、
うん、というか、ね、SF 系ってもともと少女漫画の方がなんか、うん、あのメインで扱ってたような気がするんですけど、萩尾本先生のあたりとか、なんか、そういうなんか女性作家の書く SF みたいなの全然読んでいいと思うんですけどね、うんうん、
なるほどね。まあ、そういう風にどんどんね、女性側の漫画も読んでいきたいなっていうところではあるわけですよ、
うんうんうん、
はい、でちょっとまあ軽く触れていきたいのがね、
はい、
やっぱ第1位
来た、
ね、
来た、
ダイヤモンドの鉱材、これね。いや、熱い、
めちゃくちゃ、うん、どんどん人気出てますね、これ。
どんどん人気出てますね。、うん、いや、これ僕も2月頃かな、今年の、
うん、
にヤングジャンプでも始まって、
はい、
あれ、これちょっと面白すぎないかって思い始めて、うん、でどんどんもう本当3話4話5話ぐらいもう、これは面白いわってなって、あ、これも確定ですって
なって、なりました、
はい、でもなんかちょうどなんかアフターシックスジャンクションっていう、
はい、
結構そのサブカルの人たち向けにとか、うん、まあ、こう発信されてる、
はい、
そういうすごい情報の番組があるんですけども、
はいはい、
そこでまだ1巻単行本出てないのに紹介させてもらって
る。すご
い。その後ワイドなショーで、
はい、
それもまだ発売日の1週間前ぐらいなのに確か紹介させてもらって、
はい、
1週間後発売ですよみたいな。
ちなみに私も吉川さんから紹介されて読んでます、うん、ダイヤモンドの鉱材。
これめちゃめちゃいろんなところでちょっといろんな人これ読んでくれ、一回頼むからって、はい、おすすめしてたんで、やっぱこの1位っていうのは僕も結構感動というか、
うん、
やっぱ来ましたよねって感じでした。
なんかありそうでなかった感じしますよね。
そうそうそうそう、
この主人公、うん、主人公にまあその試練が襲いかかるみたいなのは、うん、まあ、いっぱいあるんですけど、主人公の才能ゆえにというか、
そうね、才能ゆえにこう人影響された人、なんか人
主人公以外がどんどん狂っていくみたいな、
そうそうそうそう、ちょっともうどんどん打ちのめされていくというか、うん、絶望、うんうんうん、光と影、いやこれはすごい野球漫画ですね、なかなか、
うん、
ね、でも、はい、読みのつが、いやこれはもうさ、
はい、
荒川弘先生だからさ
鉄板ですよね。
いやもう鉄板、こんなのさ始まった時からもう面白いに決まってんじゃんって
さすが、
いやこんなんすぐ来るよって、で次に来る漫画大賞とかでもね、うんうんうん、結構なんか上位にあったりしてます。
あ、そうだったんですね。
まあ、それは誰だと思ってるハガレンよ、ハガレンですよ。
なんか殿堂入りでいい気がしますけど、ね、もうこんなビッグネーム、
だから結構新人たちの中にちゃんとこうベテラン作家がちゃんとこう新鮮味を持って
確かに
食い込んできてるっていうのがやっぱ熱いんですよね。
確かにそうだわ、
うん、これもやっぱもう、いやこれも少年漫画また書いてくれてるなって感じがしていいんですよね。これなんかね、ネタバレがめっちゃむずいんで一回読んでみてもらうしかないと思います、はいはい、内容的には。
なるほど、
うん、えって1話目からえーってなるんで、
まあアニメ化するでしょう、
はい、まあ絶対しますけどね。3位ね、はい、男編から今言ってますけども、神田極楽鳥職人話、はい、いやこれもうね、ちょっともうパッと見の絵でちょっとね、うん、これ 見てもらう人は分かると思うんですけど、もう江戸のもうこの精細な緻密な絵、
私読んでないです。
あ、そう、はい、これねもう本当江戸の職人の話なんです、
はい、あ、職人か、そう、なるほど。
でも職人のまあ1話完結でいろんな職人にこうスポットライト当てて、はい、その人間ドラマをね、
はい、
言葉少なめにこうぐっと描いていくっていう、
描
写力が尋常じゃないのよね。
あ、なるほど、江戸の街並みを楽しみつつみたいな、
そうそうそうそう。でもやっぱ心意気、意地だよね、職人の。そう、いろんなおけ職人だったりとか刀鍛冶だったりとか、
いろんな人が毎回登場してみたいなこと、
うん、そうそうそうそう、
アリア形式だ。なるほど、
で、これどんどん行くんですけどもも
う全部紹介するんですか、はい、
サンダー3も良かったですね。これ1話目公開された時からもやっぱ話題になってましたからね。そう、これもちょっとネタバレむずすぎるんで説明は、ね、省きますけども、
はい、
あ、そんなんありなんですかっていう、これ、はいはいはいはい、最初のそのキャッチコピーみたいのが、うん、編集長が思わず漏らしたとか漏らしてないとかみたいな、なんかこれ初めて読んだ時
どういうことですか、え、どういうことですか、
びっくりしすぎてこんなのありですかみたいな感じで、
え、そうなんですか。
そう、やっぱなんかまあいろいろね、こうやって受賞作がありますけども、うん、結構この週刊漫画中でいっぱい取り上げてるんですよね。
あ、そうなんですね。
過去にね、そう、多分ダイヤモンドの講座も話したと思いますし、
うんうん、
神田極楽鳥職人も話したか、はい、サンダースリーも話したんじゃないかな多分。
うんうん、
かまあ、スキップとローファー高松美咲先生がゲストで来ていただいて、
あ、すごい、
はい、ルリドラゴンもね確か紹介してもらったと思います。
ルリドラゴン、はい、なんか復活するみたいな感じです
か。そうですね、なんか
収録日の昨日かな、
そう、昨日ですね、うん、なんかツイッターでね、あの公式アカウントの方から、うん、ルリドラゴンの作者コメント、
うん、
超久しぶりなんだと思うんですけど、うん、その作者コメント的なものが表に出るのは、
うん、
そこでこう出されて、
そうですね、そう、まあ、復活するか分かんないけどちょっと頑張ってますっていう、
う
ん、
そうで、まあ、元気に、うん、元気ではありますみたいなので、まあ、2024年にはいい知らせができると思いますみたいな書き方、うん、いやこれはあるかもしれないなっていう、
そうです ね
待ってましたよってところですね。はい、ちょっとざっくりと、いきまして、ちょっと女編、
はい、
はい、海辺のストーブ大城小金短編集、いやこれね
短編集が1位という
これねむちゃくちゃいいのよ
熱入ってる
これすごいね、
さっき頭抱えてましたよ、まあ、見えてないと思うんですけど、うん、皆さん
これね本当にね、
はい、
もう一つ一つの話のクオリティがすごく高くて、
うんうんうん、
本当空気がこう澄んだ透明感のあるお話っていうのが結構冬とか雪とかになんか関するような、テーマ性だったりとか、
うんうん、
でまあいろいろと、まあ、 希望があったりちょっと悲しみを含んでいたりとか、まあ、いろんな本当感情をこの一つ一つのお話にこうね、グッと込められて書いてあってね、言葉選びとかも素敵なんですよね。でこれもあの以前週刊文春でも紹介させてもらったこともありまして、
はい、いろんな方が主人公になってるお話が詰まってるってことですか、
う
ん、
そうそうそう、うん、これね、いやこれ、はい、これね、僕もこの漫画がすごい、
はいはい、
で今回選者として、
はい、
参加してるんですけど、
はい、
1位で選んでいたんで、
おー、はい、
でこれが男編に当たるのか女編に当たるのかちょっと分からなくて、
うん、
男編1位で選んでたっていうのがありますね、
うんうん、はい、まあ、確かに定義はちょっと分かんないです
けどね、男編の定義が、
うん、
結構掲載誌で分かれたりするんですけどね、
あ、
少年漫画青年漫画だったら男編、はい、女性誌だったら、
うんうん、
女編みたいになるんですけど、トーチウェブってとこでやってたんで、ウェブって分かんないよねっていう、
うん、確かに、
はい、うん、2位ね、
女編、2位気になってる人が男じゃなかった、これ、
うん、
マジで流行ってますよね、
もめちゃくちゃそのツイッター X でめちゃくちゃ流行ってるよね、
はい、いやマジで、あの、うん、第1話のいいね数見たんですけど、
うん、
43万これあのちいかわの人魚編の最終回より多いっす、
うん、やば尋常じゃないね。
でパルコとか行くと、うん、これのポップアップショップとかすごいやってるんですよ。
やってるんだ。でこのまた緑の使い方綺麗だよね。
これなんか、うん、あれですよね、その雑誌媒体での連載ではできないやり方ですよね、
うん、
その
デジタル、
そうです、カラー印刷になっちゃうから、う
ん、そっかそっか、
あのタイムラインに黄緑あると、あの漫画更新されたんだってすぐ分かる。
確かにすごくそれが印象的な、
うん、
ちょっと僕もこれ読んでなくてどういう感じの話の、
これはあの、まあ、ギャルの女の子は音楽めちゃ好きなんですよ、
うん、
で、CD ショップに行ったらめちゃくちゃかっこいい黒マスクでフードかぶった、
うん、
もう超ドタイプ、アクセサリージャラジャラみたいな、かっこいい人がいて、その人にまあ一目惚れみたいな感じ、
キュンときたわけだ、
したら、うん、なんか隣の席の陰キャ女子だったっていう話なんですよ、うんうん、
あ、陰キャ女子がその
そうです、
学校じゃない、オフというか、
陰キャ女子が
バイトの時は、
バイトの時にその男になりたいとかじゃなくて普通に好きな格好をしてたら、たまたまその男の人にこのギャルが間違えちゃって、
なるほどなるほど
っていう、
確かに学校だとそのピアスとかあんまつけれなかったりとか、
そうそう、
まあね、ちょっとまあ校則を守るというか、
そうです、なんかあの中身はすごい、その陰キャの女の子がイケメンみたいな、
うん、
あの性格してるんですけど、それゆえにちょっとその孤立してるというか感じだったのが、オフではもういい、いい感じにこうファッション性に現れてて、
自分をすごく出せてる
っていうユリ漫画なんですよね。
あ、ユリなんですね。
ユリです、もう本当に友情とかじゃなく、そのギャルの子の方がその、はいはいはい、まあ、最初は陰キャ女子がその男の人だったって分からずにずっと話が進んでいくんですけど、バレないようにバレないようにみたいな、陰キャの子の方はギャルのこと知ってて、
はい、
でもなんかそのギャルの子がその陰キャのことめっちゃ好き、
うん、
もう本当に推しみたいな感じなんで、
うん、
友達ではないです、
うん、あ、なるほど、お互いがなんかちょっとこう、うん、なんか素敵だなって思い合う関係みたいな、
うーん、まあ恋愛でしょう、ね、
言い切ってるけど、
さすがに、
あ、まあそう、
さすがにですね、
あ、そうかそうか、
うん、まあ、ユリ漫画っていうカテゴリーではないにしても、
うん、
なんかあの最近 BL のユリも一般化してますよね、本当に、
あ、そうね、本当にね、うん、うん、
なんか
確かに
カテゴライズする必要がなくなってきた感ありますね、
うん、なんか言う方が野暮みたいなとこあるよね、うん、
あります、あると思います、
次に来る漫画大賞でも1位で、うん、あ、1位だったよね、確かね、うん、確か大賞取ってたと
思います。あ、1位か、すごっ、さすがでございます、
はい、
うん、
はい、女編3位、いやはや、タミク、いや、僕これめちゃめちゃ、
これ見てないです、
めちゃめちゃ大好きなんですよ、
へえ。
これ、結構なんかシュッとしてるでしょ、
はい、はい、
なんかスッとこう線が綺麗っていうか、
うん、
うん、いや、このいやはや熱海くん、この、
はい、
まあ、表紙の子が、まあ、熱海くんっていう名前なんですけど、
はいはい、
あの、まあ、イケメンなんですよね。でもみんなが結構振り返っちゃう、
うん、
なんか、まあ、綺麗な顔みたいな、
うんうん、
でそのイケメンだけど、まあ、自分はそれを全然こう全然まあ全然そんなことを別にみたいな、はい、なんか
あ
まあ本当自分に関わらないでください
みたいな、
塩対応みたいな。でこの子自身があの、まあ、男の子が好きでっていう話なんですけど、
うん
うん、別にだからつってこうなんかすごく BL っぽいっていう話になるわけでもなく、
うん、
でなんだろう、単純になんか周りの人たちもすごくいい人たちばっかりで、
いい
っ
すね、
うん、こうやっぱ人を好きになるっていうことがまあじゃあどういうことなのかなとか、あの、うん、それがじゃあ男だとか女とかじゃなくてとか、うん、まあそのまあ、また日常のすごくこうちょっと温度感の低い感じの会話劇とかが、
うん、
これがね関西が舞台なんで、はい、関西弁でそれがねこうゆるくゆるくこう日常の会話がこう続けられていくっていうのがすごく心地いいんですよね。
最近本当に登場人物全員いい人みたいな漫画流行ってますよね、うん、なんか波来てますよ ね、
やっぱなんかこう、
うん、
傷つくのがちょっととかまあいろいろ思うとこでもね、これやっぱちょっとあなんかちょっと嫌だなって描写もあったりするんですよね。
うん、
なんかこういう人はちょっとなみたいな。あでも結果的にはでもその人はその人で、
うんうん、
まあ悪くないかもなみたいな部分も含みつつとか、
うん、うんうんうん、
いろんなそのなんかすごく人間を立体的に描いてるんですよね。すごくその表面的とか一面的じゃなくて、はい、こういう部分もあるしこういう部分もあるよねっていうのを決めつけずにすごくこう、はい、うんうん、ふわっと、まあ、受け止めるみたいな、
まあ、その割と人間愛というか、
うん、そうそうそうそう、
どんな人でも、うん、あのいろんな面あるけどなんか全部読んだらなんかみんな好きだなみたいな感じになるってことです
ね。うん、そうそうそう、なんか結構価値観をねこう、うん、もうなんだろうな、否定はされることがないっていうか、
うんうん
うん、いいですね、なんか背中を押されるような感じ、すごく
いいですね。ああいいですね、読みたくなって
き
た、
はい、いやいやいや、いいのばっかだな。クジャクのダンス誰が見た、うんうん、ね、これサスペンス漫画なんですけど、
あタイトルだけ知った、
そうこれねだから、うん、読んだら、
はい、
これ男編じゃないのっていう人が多いんですけど、これキスっていう女性誌でね書かれてるんで、
あなるほど、
はい、これもすごくいいですね、
うん、
異国日記ね、山下智です、うんうんうんうん、これ第5位で、いやもう全、あれ11巻かな、完結して、はい、
お、
いやこれは完結したから入れる人多いだろうなと思ってましたけど、やっぱ高かったですね、順位ね。
確かに、
うん、いやこれは傑作ですよ、うん、そして第6位、キリオファンクラブ、これ地球の魚ポンちゃん以前なんていうかもう最近、はい、ゲストで来ていただいてた、
あすごい、もう人脈がすげえ、う
ん、その時もしかしたら本人知ってたんじゃないかっていうね。
あ結構最近来られたんですか。
そうそうそうそう、だからまあでも確かにこう、はい、誰にも言わなかったんだろうなみたいな。でこれ受賞が分かって、
うん、
そのポンちゃんさんにちょっと言ってくださいみたいな、おめでとうございますって言ったら、ちょっと言えなかったんですよ、言えてよかったですみたいな、
あ
ね、
うんうんうん、
いやめでたい、
うん、
はい、
なんかいいですね、そういう裏話的なの
ね、
うん、
いやこれもいい青春模様でね、
へ
ちょっと家が好きな人、僕ちょっと読めてないけど、これ単刊、はい、であの大判の単刊らしいですね、
うん、
はい、一巻完結の、
なんかその、はい、選出する時の裏話的なのないんですか、吉川さん。
あ僕自身、
はい、
いや尋常じゃなく悩んだかな。
まあ言えないこともあると思うんですけど、選出方法とか
みんな、うん、あだからさっき選出方法的にはやっぱその、はい、まず男編女編どっちで、
はい、
投票しますかっていうのは言われたんですよ、
はい、
でまずそっちそれを決めてくださいと、で多分その第5位までを何かしらこうどっちか男編か女編かで決めると、
うん、
あじゃあ僕男編でお願いしますって言って、
はいはいはいはい、
で男編で、選ばせてもらって、
うんうん、
でまあ一応なんかその少年誌青年誌はまあ男編で、さっき言った女性誌は女編ですね、
はい、
みたいなのがなんとなくこう決まってるんですけど、例えば本当ジャンププラスとかにしても、
はい、
あの本当ウェブの漫画にしても男編女編こう、まあ、その辺はじゃ あの各自好きなように決められてると思っていて、で僕、うん、海辺のストーブ男編の1位として こう入れてるんですけど、
はい、
多分これが女編で投票する人の方が多かったんでしょうね。だから多分そっちにポイントが統合されてるんだと思います。
あーそうか、うん、難しいですねそれ。
そうそうそう、
はい、
で僕は女編になんか1個だけ、一作品だけ投票できるんですけど、やはり赤見くんを、
はい、
入れてますね、
はい、これ選出理由はどうして、は
い、いやどうしてて、いいからですよ
いいからか、
いいからですよ、はい、
は
あ
は
あ、入れてますね。アタックシンドローム類とか激高仮面とかも僕は入れてるんですけども、
うんうん、
はい、
なるほど、ね、これはこの雑誌を買えば見れるのかな。
あ、そうですね、
はい、
この雑誌を買えば、これ
ウェブでは見れないんですかね。
ウェブではランキングのみですね。
あ、そうかそうか、
公式で発表されてるのは、
うん、
はい、
じゃあぜひ吉川吉兆さんファンは、
はい、
買っていただきたい、
はい、まあ、あと単純に作者インタビューとか、
はい、
マジでいろんな漫画家さんのこの漫画がすごいと思ってる作品とかもいろいろとこう、うん、載ってるので、
はい、
ぜひ手に取ってみてください。
はい、
はい、というわけでこちらのポッドキャスト、ご意見ご感想あれば smangaju@gmail.com までメールをお待ちしてます。もしくは、ハッシュタグ週刊漫画中で SNS で投稿してくれると嬉しいです。
はい、
というわけで今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。